どうも皆様こんばんは。私ですね、ソラコムの、ギと申します。すいません、ここソラコムとかお聞きになった方とかどれぐらいいらっしゃいますでしょうか。ギと、ありがとうございます。結構いらっしゃいますね。嬉しいです。感激です。ありがとうございます。で、私どもですね、ソラコムなんですが、IoT プラットフォームを提供させていただいております。で、ちょうど去年のですね、9月30日に、サービスをリリースさせていただいて、ちょうど5ヶ月ちょっと経ったような形ですね。IoT プラットフォームというか、もう IoT の通信プラットフォームですね、を提供させていただいております。大体今、社員がですね、だいぶ増えまして、17人とかそれぐらいでですね、開発、運用及びサポートを含めてですね、させていただいているような形です。で、私ですね、荻野隆輝と申します。ソラコムでグロースエンジニアというものをですね、やっております。グロースエンジニアってあまりまだ馴染みがないかもしれませんが、要はソラコムをですね、たくさんの方に使っていただくためにはもう何でもやりますよというエンジニアです。で、具体的には今は、そうですね、プロダクトの、ロードマップを、考えたりとかですね、デベロッパーと、セールスもいるので、その間に落ちるようなこととかですね、そういったものをいろいろ、拾いながら、やっております。で、今日ですね、競争ラボの第1回目にですね、お招きいただき大変ありがとうございます。この IoT ってやっぱすごくどんどん広まってきているというか、盛り上がってきているのかなというふうに感じております。で、これを今見ていただいているのは IoT をですね、かなりこう簡単にシンプルに、出しております。物があって、クラウドがあって、それをインターネットでつないでるっていうような形ですと。で、こんなにも盛り上がっている背景っていうのはですね、私も理由として2つあるのかなと考えております。で、1つはこれ、モノとクラウド両方ともに共通しているんですけども、コストがどんどん下がってきているというところが1つ目ですね。で、2つ目は技術的な敷居がどんどん下がってきていると。両方、この技術的な敷居とコストが両方ともどんどん下がってきているのかなと思います。で、モノですね、モノももうちょっと前になりますけど、ラズパイのゼロが出てですね、あんなものがですね、5ドルとか6ドルとかで売られるようになってきて、で、しかもですね、中には Linux が入っていると。で、昔はアセンブリだったものが、今は Linux が入っていて、Java も使えるし、ライトウェイトなんですね、Ruby とかもそんなものが使えるような形で、私もともとデバイスあんまり得意じゃないんですけど、そういう僕みたいな人間もですね、すっとこうデバイスの世界に入っていって、簡単にプロトタイプができるというような形になってきているのかなと思います。で、一方でクラウドも同じように、もうクラウド使っているのは結構もう当たり前になってきていて、クラウドだけではこう差別化できないぐらい、もう当然のように使われていると思っております。で、この2つをですね、つなげればなんか面白いことがあるんじゃないかなというようなことで、どんどん盛り上がってきてるのかなと思います。で、とはいえですね、 IoT いろんなお客様とかとですね、お話しさせていただくと、共通する課題が2つほどあります。これまた2つなんですけれども、1つは接続方法ですね。で、もう1つがやっぱセキュリティだとかプロトコルですと。で、まず接続方法ですね。IoT は IoT って広くすごく言ってますと、インターネットオブシングスってインターネットって言っていて、いろんなサービスがいろんなところから出てるんですけど、結構ですね、もうインターネットにつながってることが前提になっているんですね。でも、世の中こう Wi-Fi もたくさんありますけど、そんな簡単にはつながりませんし、いろんなところに Wi-Fi があるわけではございませんと。そもそもいろんなデバイスがあるのをどうやってインターネットにつなげますかっていうところは結構ですね、課題があります。で、もちろん有線はいいですよね。ただ有線は場所の制約があるので、いろんなところに持ち運ぶのは難しいですと。で、無線 LAN も同じように、いろんなところあるんですけど、セキュリティやっぱ難がありますし、設定がとにかく難しいですよね。私の母親とかにデバイスを送って無線 LAN の設定しといてって100%無理ですから、なかなか難しいところがあります。で、一番いいのはやはりですね、モバイル通信なのかなと思っております。一旦設定すれば、日本であれば基本的にどこでも使えるので、モバイル通信が IoT には一番向いているのかなと思います。ただし、今現在でですね、人向けのプランが多くて、やっぱ通信が高かったり、期間的な縛りがあったりだとか、そこまでのプラン使う必要ないですよ、デバイスの場合はっていう場合が結構あってですね、人向けのプランしかないというケースが非常に多いです。で、そうですね。で、あと、セキュリティの面もそうで、インターネットに出るからに暗号化とかしないといけないんですけども、デバイスってなかなかそんなパワーがないので、暗号化できませんよ。で、やるとしてもバッテリーをどんどん消費してしまうので、ちょっと難しいですよね。だとかですね、何万とかにあるデバイス一つ一つにですね、例えばクラウドの認証情報を持つっていうのは、これまたセキュリティ的に怖いので、それもなかなか、難しいですよねという話がございます。で、私どもですね、そういった IoT がどんどん広まっていく中で、この通信の課題ですね、セキュリティを含めた通信の課題を何度か解決したいと、これによって IoT をどんどん広めていきたいというふうにですね、考えております。 で、私どもどうこれを解決しようかと思う、考えたかと言いますと、こうやって先ほど見ていただいているモノとインターネットというクラウドがあってですね、考え方としては、このクラウドとインターネットをぐるぐるとこう逆にしたんですね。もういあのモノとクラウドを直結しましょうと。で、人であればインターネットにつなげましょうというような考え方です。で、具体的にどうしたかと申しますと、基地局はですね、ドコモ様からお借りしています。なんで、ドコモ様の、基地局ですね、アンテナにつながるような形です。で、ドコモ様の交換局を通して専用線でですね、クラウドまで持ってきています。なんで、一度もこうインターネットに出ずにクラウドまで持ってきているというような形になります。で、そこで私どもですね、大体まあ普通ハードウェアを購入してですね、この辺のパケット交換機能とかを実装するんですけれども、私どもはクラウド上でパケット交換機能だとか待機制御だとかですね、顧客間に課金とかっていうものを実装しております。で、クラウド上にあるので、クラウドのメリットをすごい活かしてるんですね。オートスケールしますし、上昇コストも非常に取りやすいというような形で、スケーラブルなですね、特徴が非常にございます。さらにこの API で公開しているというような形になっております。というわけでですね、私どものプラットフォームの特徴は、クラウドにこう直結されていますというのが大きなポイントです。で、さらにこうセキュアでですね、プログラムマブル、API を公開しているというふうに申し上げたんですが、そういったもので完全に重量課金制の、モバイル通信を、提供しております。はい。で、ここからですね、ちょっと具体的に私どもがどういったサービスをご提供しているかというところを見ていただきたいなと思います。で、先ほどですね、去年の9月30日にサービス開始させていただきましたという話なんですけど、その時点ではですね、このエアーとビームですね、この2つのサービスを提供させていただいておりました。エアーというのはもう基本的なモバイル通信のサービスですね。扱っているのはもう SIM ですね。スマートフォンとかに入っている SIM カードですね。これを扱っているようなサービスです。さらにそれにですね、セキュアなプロキシですね、っていうものとして、ソラコムビームというものがございます。で、さらにですね、今年の1月の終わりですね、新しく4つのサービスを提供させていただきました。それがカナル、それぞれですね、カナルダイレクト、エンドース、ファネルというサービスですね。これ、たまたまかどうかっていうのがあるんですけど、全部頭文字を取ると ABCDEF というものになっています。で、最初の A と B は実は、ね、偶然だったんですね。エアとビームは偶然だったんですけど、で、これを提供していると、次はソラクモさん、次のサービスは C ですよねとかっていうふうにどんどん言われるようになってですね、仕方なく C とか D とかってなってきてるんですけど、だんだんこれが辛くなってきてですね、次はじゃあ G とかなってくると、日々みんなでですね、ちょっと頭をこうひねっているような形になっております。で、ちょっと簡単にご紹介させていただくと、カナルとダイレクトっていうのは、これはですね、閉機網なんですね。書いてある通りで、クラウド内の閉機網だったり、専用線の閉機網なんですね。モバイル通信を使いながら、一度もインターネットに出ることなく、お客様のサーバーにお届けしますよというような形です。もしくはクラウドですね。もう全くの閉機網でクラウドに情報を送ることができますよというようなサービスです。専用線だったり、プライベート接続とかですね、というのができる形になっております。あと、エンドースはですね、SIM の認証、SIM で認証を行うような形です。例えばですね、最近の認証っていうのは、ユーザー ID とパスワードって当たり前だと思うんですけど、その代わりに SIM を認証として使いましょうというようなサービスです。で、最後はですね、クラウドアダプターというようなものがございます。で、このあたりが新発表ですね、という形でご提供させていただいております。で、今日はですね、特に基本的なサービスであるエアーと、もう一つ、Azure とですね、非常にこう親和性が高いファネルですね、これを主にご紹介させていただきたいと思います。まず、ソラコムエアーの方です。で、ソラコムエアーですね、先ほど申し上げました通り、一番基本的なもので、扱っているものは SIM ですね、スマートフォンとかに入っている SIM です。で、ソラコムエアーはどういうものかというと、まずですね、これを使うためには、ものを、まず SIM はですね、ご購入いただきます。で、それをですね、デバイスにこう挿していただくような形になります。で、ここからがですね、今までの、モバイル通信サービスと大きく違うところで、SIM を挿して、要は SIM の開通っていうんですかね、使用開始、通信できる状態にするというものを、お客様自身がウェブのコンソールから、開通とか行うことができます。 でさらにですね、このウェブコンソールから他にも SIM のこの開通だけではなくて速度のクラスっていうんですかね、何メガ BPS まで出せるかとかっていうのもお客様自身でコントロールできますし、あの通信の履歴っていうんですかね、いつどれぐらい通信したかっていうのも確認できるような形になっております。さらにコンソールだけではなくて、それ裏側ではあの API をあの提供しておりますので、 API で自動化されますというような形になっております。でこれ冒頭でですね、これ、あの IoT 向けのプラットフォームですよというふうに私ご紹介したんですが、ここ IoT の特徴っていうのは大きくですね2つあるかなと思っております。1つは人向けと違うという意味ですね。人向けと違った IoT 向けって何かというと、人はやっぱりですね、あのスマートフォンでどんどんあの、まあ、インターネットするので、やっぱスピードが求められるんですね。動画を快適に見たいとかあるんですね。ただしデバイスの場合はあまりスピードが求められません。1日数回ですね、数バイトをチロチロと流すっていうユースケースが非常に多いので、そうすると別に速度は求められないんですね。ただしだったら安い方がいいよねっていうのがまず一つポイントあります。あのそんなにスピードを求められてないというケース。でもう一つは IoT になってくるとデバイスの数が非常に増えるんですね。100とか1000じゃなくて、あのもう数万とかそういうレベルになってくるので、単にデバイスがつながるというだけではなくて、今デバイスがどういう状態にあるのかという運用とかですね、そういう通信のメンテナンスをことも考えていかないとなかなかまあ難しいですよねという話があると思います。でそうするとですね、このソラコムエアというのはこのコンソールからですね、今 SIM がオンラインなのかオフラインなのかとか、タグとかも付けられてですね、この SIM は今どこに出荷したものなのかとかですね、そういったものが全部管理できるというような形になってます。何か問題があったときにわざわざそのデバイスにこう行ってですね、これつながってるのかなとか確認するわけではなくて、このコンソールからですね、ある程度通信の履歴を見たり今の状態を確認したりとかですね、そういったことができるようになるという形になります。さらに API で自動化できるので、例えばですね、何ですかね、夜の時間だけスピードを上げるだとか、あの勤務時間だけしか使わせないだとかですね、そういったことを API でこう業務システムに組み込んだ形で自動化することができますというところがプログラマブルなんですね、ところでございます。はい、というわけでこうシステムの自動化とかですね、何千何万に及ぶ SIM をですね一括で管理しましょうということが、可能になります。でもう一つですね、あの先ほどあの Azure と非常に親和性高いですよと申し上げたサービスです。これがソラコムファネルという名前のサービスです。で、Azure と親和性が高いというのは、あのもちろんですね、クラウドとうまく連携するというような形です。で、一言で言うと、これはクラウドのリソースアダプターというような形ですね。あの認証情報とリソースをソラコムのプラットフォーム上ですね、先ほど見ていただいたあのコンソールとか API とかで指定するだけで、クラウド連携が実現できてしまうというようなですね、サービスになっております。で、あのデバイス側からですね、皆さんから見て左側ですね、左側からはもうシンプルなプロトコルですね、 TCP だとか UDP だとか、あのもう暗号化せずに平文のままでどんどん送っていただくというような形になります。でそうすると、ソラコム側で設定された認証情報を元にしてですね、ファネルの方でプロトコル変換したりですね、クラウドのアクセスに必要な認証のロジックを組んだりとかですね、バッファリングエラー処理を含めて実装してしてですね、であのクラウドサービスに対してデータをどんどん流し込むことができるというようなサービスになっております。で今ではですね、3種類のクラウドリソースアダプターにこう対応しているような形になっています。まず1つは、Amazon ですね、 Amazon の Kinesis という、もの、 Kinesis Stream というもので、2つ目が Kinesis の Firefox というものがございます。で3つ目がですね、Azure ですね、 Azure のイベントハブズと名前ですね、あのストリーミングのサービスですね、いずれもこうストリーミングのサービスになっております。これらに対してデータを流し込むことができますので、まあ、あとはこのクラウド側の設定で、ストリームアナリティックスだったり Power BI だったり、先ほど出てたですね Power BI だったり、その辺をどんどん使ってくださいねというような形になります。で、あの、まあ、Azure をお使いの方はあのもうお分かりかと思うんです。これ何が嬉しいかと申しますと、まあ、デバイスがありますと。でデバイスから例えば Azure のイベントハブスにデータを流し込みたいって言ったときに、デバイス側に何をやらないといけないかという話なんですね。で今時点だと、もしソラコムを使わない場合ですと、プログラムがあって Azure の API、 あの SDK ですね、 Azure の SDK を入れて、さらに Azure の認証情報とかですね、接続先の URL というのをデバイス側に持っていかないといけないということがあります。でそうすると、例えば接続先が変わったり、テスト環境から本番環境に変えたいといったときとか、なんか認証情報がなんか漏れたので更新したいといったときには、もうそれこそ何千あるデバイスに対して、そこにまあ なんですかね、出前さんのところに行ってこう更新していかないといけないという、もう途方もない作業がこう待っているわけなんですね。ただ、それはこのファネルを使っていただくと、このプログラム SDK 認証情報接続先 URL のうちですね、ファネルを使っていただくとこんな形ですね。 SDK と認証情報とその接続先の URL っていうのはソラコム側で持っているので、なんか問題が切り替わ、なんかあった時にソラコム側のプラットフォームというかウェブコンソールで切り替えることができるというような形になります。さらにデバイス側はすごくシンプルになりますね。単純にですね HTTP とか TCP で送るだけというような形になっております。でですね、ちょっと後ろの方は見えづらいですかね、実際にソラコムファネルを使ってイベントハブスと連携したような形ですね、アクセスポリシーというのを下の方で、これイベントハブスの設定の画面ですね。で、これここで指定したものをですね、今度はこれがソラコムの、コンソールの画面です。エアーシムのグループっていうのがあるんですけど、そのグループに対してその Azure のですね設定を行う。ちょっと拡大するとこんな形ですね、Azure のイベントハブズに対してリソース URL はこれで、で、登録した認証情報ですねというものを、ソラコムのコンソール側から指定するというような形になります。もうこれだけなんですね。これだけでデバイスから、起きたリクエストがですねイベントハブズにどんどん入っていくと流れていくというような形になります。例えばこのデバイスからデータを送信するとこんな形ですね。上は HTTP で送ってます。で、下はですねUDP で送っています。で、プロトコルは UDP と TCP に、対応しております。で、そうするとイベントハブズのダッシュボードの方でこんな形でメッセージ来てるよねというのが分かるような形になっております。ちょっとすみません、押してきましたね。で、今見ていただいたですね、やり方とかはですね、もうすでにガイドが用意されております。イベントハブズの連携ガイドっていうのが今、私どもの、ウェブサイトからですね2つほど用意させていただいておりますので、これを見ていただくと先ほどちょっとやっていただいた見ていただいたようなものが、実際に実践できるというような形になっております。はい、というわけで、いくつかあるですね ABCDEF あるサービスのうち、今日は主にですねエアとファネルの2つをご紹介させていただきました。エアの方は基本的な、重量課金のモバイル通信網を提供するサービスでございまして、ファネルの方は、クラウドのリソースアダプターですねになっております。で、当社のウェブサイトから、ご確認できますので、この辺も見ていただければと思っております。はい、では最後にですね、私どもですね、私ども今17名おりますが、大体ですねクラウドをよく知ってる人間か、あと通信をよく知ってる人間が集まったような形になっております。で、クラウドが出てきたことでですね、たくさんのウェブサービスってどんどん出てきたと思うんですね、ここ 5年6年ぐらいですね、というものと同じようにソラコムのサービスを使ってですね、どんどんたくさんの IoT システムがこう日本からどんどん生まれることっていうのをですね、私ども願ってですね、このようなプラットフォームを提供させていただいております。というわけで、世界中の人と物へつなげ共鳴する社会というところをですねビジョンに掲げさせていただいております。で、今回もですねいろんなワーキンググループがあると思いますので、初期費用もかなり、もう560円とかそれぐらいの、価格からお試しできますので、ぜひワーキンググループで試すときにはですね、選択肢の一つに入れていただいて、試していただければというふうに、考えております。あとは懇親会もおりますので、その他のですね、兵器網のサービスとかその辺とかご質問ありましたらお声掛けいただけると幸いです。すみません、ちょっとオーバーしてしまいました。以上でソラコムからの、ご紹介は終わらせていただきます。どうもありがとうございました。